門郷と
ユノッチの
ディスタン3月11日土曜日、
はい、
21時となりました。
はい、皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光と命のリスタン3の時間でございます。
はい、
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3月11日ということでね、
311ですね。
311ですね。
はい、
すごいニュースが入ってまいりまして。
何でしょう。
大体俺がすごいニュースがっていう時しょぼいニュースなんだけどね、いつもね
自分で言うない
やあのですね、
はい、
あの大人気ロボットアニメの続編が、作られると。
どれでしょう。
境界戦記ですね境界戦記の第3期やるんだって。
マジか、
すごくね。
いつから。
いや、わかんない。今年中とかって噂だけど。
へー。
いや、だからさ、
うん、
どうするんやろな、あの在庫。どうしても在庫吐きたいんやろな。
すごいね。よくその、ね、許可降りたね。
降りたよね。だから、パチンコで負けてる時とかさ、
うん、
あのギャンブルで負けてる時って、
うん、
あと1万円使ったら出て大逆転できるよみたいなさ。
うん、
で、1万円使ってやっぱ出なくて、
うん、
いやもうあと1枚だけ使えば大丈夫だよみたいなさ、
うん、
で気がついたら取り返しのつかないことになってるみたいなね、
うん、
そういう状況だと思うのよ、
うん、
やめ時がわからなくなってんのよ。
うーん、
いやもう境界戦記はやめた方がいいよ。
いや大幅にこうテコ入れしてね、
うん、
ガラッと変えて作ってくるかもしれないから。
いやでもあの在庫の圧迫具合、氷の悲鳴を聞いたら、まあよくよくぞそんなことができるなと、うん、あの安売りを普段しないイオンですら500円均一で売ったという境界線機。
わあ、
定価2700円とか3000円弱やで、あれ。
わあ、大赤字だね。
まず定価で売ってるところを見たことがない。
あ、そう。
最低でも半額
よくアニメ作るね。
ねえ、2期やってまだ懲りないんだよ。いやー、どうすんだろうな。おかげでね、でも僕の家には境界戦記のプラモデルが全部2個ずつあるんですけどね。
へえ、
買いました買いました。もう喜んで買いましたねえ、
変な買い方する人もいるんだね。
いや、いるんだね。まあ、だってもう二度と再販されんと思ってたからね。
なるほど。
二度とこれ再販はないやろうと思って買いまくったんですよ、安くなった時に。
うん。
そしたら第3期ですって。
うん。
いや、さすがに主人公も主人公メカも買えるらしいよ。
うん、まあそうだろうね。
うん。いやー、どうすんだろう、でも。
いやー。いやー。
でもね、まあ、境界戦記を擁護するとしたら、
うん、
あれ、ちょうどコロナ禍だったんですよね。
うん、
境界線切って
そうだね、うん、
コロナ禍真っ只中に制作してんのよ、
うん、
多分リモートとか、
うん、
スタッフが全員集合してない状態で、
うん、
多分すごい少人数でプロットを決めてやってんのよ、あれ、
うん、
だからこれおかしいだろうとかこれまずいだろうっていうツッコミをしてくれる人がいなかったんだと思うのよ、中に。
まあよく解釈すればね。
だからね、だからあんなになっちゃったんだと思うんだけど、
うん、
でとりあえず今はちゃんとした体制で作れると思うんで、
うん、
実際問題ツッコミしかなかったアニメやから、
うん、
その反省を踏まえていいものができてくるといいんだけど。
でもどうだろう、いまだにさ、そのコロナの影響で制作過程が遅れて、うん、 放送がさ一時中断してるアニメって結構あるじゃない。
あるある。
うん、
てかほとんどやんか。
うん、
そうなんさ。でもあれはまああの制作の中断って中国の作画の遅れでしょ、
うん、あまだにやっぱりメイン作画は中国なのか。
そうなんだね。
うん、
そう作画の遅れなんで、
うん、
そのプロットを考えたりお話をシナリオを作ったりする段階の話じゃないから、
はいはいはい、
そこら辺はちょっともうちょっとマシになるんじゃないかなと、
うん、
いう気はしないでもないけど、でも、うん、まあこの話はここまでにしとこう。いやいやね、
うん、
ね、というわけでね今日はね境界戦記反省会ということでお送りしたいと思います。
違うでしょ。
なんでやね、もう境界戦記はもういいんすよ。でもな よくやるなっていうところでね、
うん、
うん、まあ最後まで一応見届けよう。屍よな。
オファー来たら出るくせに。
喜んで出ますよそら。何でも出ますよ。
はい、まあいいや、いつもの行こう。うん、
まあまあそういうわけでね境界戦記ちょっと期待したいと思います。
はい、
はい、加藤光と命のディスタンス3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM、 綴りは LISTAN アットマーク NARITA ドット FM です。
ラジオ成田ホームページあるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
ツイッターはハッシュタグシャープカタカナでリスタンでツイートできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。タイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7 メガヘルツでどうぞ最後までお楽しみください。
はい、
はい、では今日のテーマに行きましょう。
はいはい、
最近の食生活について。
うん、
まあコロナ禍後だよね、うん、コロナ禍後の食生活かな。
なるほど。
と新型コロナウイルスもねもう5月で5類に変わるとかっていう話らしいけどね。
うん、
うん、まあ実際問題新型コロナウイルスの脅威って去ったわけではないと思うんだけど、
うん、
まあ前から言ってるけどもうこのまま行くわけにもいかんしっていうね、うん、なんでまあちょっと勇気出していきましょうよっていうことにちょっとなりつつあると。
そうね。
そうでまあコロナ禍を経験してまあ巣ごもりとか、
うん、
人生でね
うん、
巣ごもりなんていうことを経験することがあると思いませんでしたけどね。
まあね、しかもそれが何年も続くとは思わなかったけど、
うん、ねえこんなに長いことを続くとは本当に思わなかった、
うん、
でまあ結局その脅威が去ったわけではないけどまあ徐々に外に出ましょうよということで、
うん、
コロナ禍以前の日常が回復、まあ、しつつある昨今ですよね、
うんうん、
そうで、まあ生活がいろいろ劇的に変わった中で、
うん、
食生活、
うん、
食生活結構変わってないっていう話ですね。うん、どう？なんか食べるもの変わったりとか。
うちはそうだな、そんなに変わったっていうこれはないかも。まあ確かに外食の機会は減った。
そうだよね、
うん、
絶対外食減ってるよね、
うん、
コロナ禍以前コロナ禍後あるいはコロナ禍コロナ明けで、うん、外食が増えましたっていう人は多分いないよね。ほぼ
あんまいないんだろうね。
うん、戻りつつありますよっていうところかな今は。
うん、
うん、だけど外食も随分変わったんじゃないか。
そうだね。
回転寿司屋のシステムも随分変わったな。
まああれはその迷惑行為をする人たちのせいで変わったっていうところがあるとは思うけどね、うん、
まあねあのペロペロ事件以降っていうのもありますよね。
うん
うん、ってのもあるけどなんかさこの間僕あれ行ったんすよちょっとね、うん、仕事で東京行ったんすよ、
うん、
で東京駅周辺ちょっと行ったんだけど、
うん、
11時開店の立ち食い寿司屋があったんです、
うん、
でそこ行ったんすよ、
うん、
そしたらね、まあ、結構高いんだよね値段が、
うん、
1貫300円とか2貫で460円とかっていう、うん、結構お高めの立ち食い寿司屋があって、
うんうん、
でそこ入ったらやっぱ11時開店なんだけど、
うん、
人が全然入ってなくてまず、
うん、
お客さん全然いない状態、
うん、
俺しかいないお客さん、うん、それでで立ち食いなんだけどカウンターになってて、
うん、
でこうアクリル板で一席ごとにこう仕切りになってて、
うん、ほうほう、
でタッチパネルなのよ、
うん、
iPad みたいな iPad じゃないんだけど何すごいちっちゃいタブレットがあって、
うん、
目の前に 職人おるんやで。
あ、
目の前におっさんおるんやけど、だけど全部タッチパネルなの。
タッチパネルで欲しいものをポチってやると出してくれるんだ。
そうそうそうそう、
うん、
おっさんがこう素手で出してくれるわけですよ、
うん、
握って、
うんうん、
いや注文 俺しか客おれへんねんから、うん、注文した方が早いんちゃうんかと思うんだけどそう、だからね、システムがもう完全にその言葉を発しない仕様に変わってて、
うん、
だからコミュ障にとってはね、うん、いいなっていういいシステムに変わってたんだけど、
うん、
うん、よかったですよ。
ただあれはお会計が多分楽になるっていうのもあると思うんだよね、
うん、ああそうそうそうそうそうそう、
多分その口頭で注文する方式だと、
うんうん
うん、職人さんが何を受けたかみたいなのを書かなきゃならなかったりとかさ、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、お皿で判別っていう方法もあるけど、
うんうんうんうん、
間違いが少ないじゃんタッチパネルの方が。
そうだね、そう、うん、なんかバーコードみたいなのがあって、
うん、
その各席ごとにバーコード置いてあって、
うん、
そう、そのバーコードを持って支払いのカウンターに行って、うん、でカウンターも無人なのよ、
うん、
でそのバーコードをかざすと料金が出て、
うん、
その自販機みたいな無人レジに自分でお金入れて、うん、レシートが出て外に出られるようになってるとか、
うんうんうん、
そうだからそういう感じのシステムに変わってて、
うん、
いやすげえなと思って
ね。
あんなんコロナ前にはなかったよ。
あー、まあそうよね、
うん、なのでそのまあ職には直接関係ないけど、
うん、
変わったね、
うん、
世の中のシステム変わったね、
うん、
であとそのこれも印象的なエピソードなんだけど、
うん、
普通の回転寿司もちょっと行ったんですよ、
うん、
普通の回転寿司行った時にねまずかったすごい
まあその日に仕入れられてたネタにもよるんだろうけどね。
いやまあね、うん、いや僕ねだからコロナ禍巣ごもりの時は、
うん、
市場に直接買いに行ったりしてたんですよ、
うん、
俺田舎に住んでるからさ、
うん、
海とか魚市場、
うん、
その魚市場に直接行って新鮮なものを買って家で食ったりしてたんですよ、うん、刺身とか、
うん、
そうでそういうのを3年ぐらいやってたから、
うん、
普通に回転寿司行った時にそのまずさにちょっとびっくりして
そりゃあね、
俺回転寿司大好きだったんだけど、
うん、
こんなまずかったっけと思って、
はあ、舌が肥えてしまったわけですね。
舌超えてしまで、それで東京行った時に、
うん、
そのちょっとお高めの寿司屋行ったら、
うん、
やっぱり美味しくて、
うん、
東京はやっぱりお金さえ出せば楽しいとこだなと思ったよ。
あー、まあね、
そう、まあ、高いんだけどね単価が、
うん、
高いけどお金さえ出せば、
うん、
やっぱり日本中の美味しいものが集まってるので、
うん、
とにかくお金さえ出せばいいもん食えるわ東京は。
まあそうね、うん、
地方だったら魚市場とかその直接取れてるところ、
うん、
行かなあかんけど、
うん、
東京は金さえ積めばそれが手に入るわ
世の中金か
世の中金やね、特に東京は金やわ、
うん、あとは最近のその物価高の影響っていうのもあるんだよね。
高いよね。
その例えばチェーン店のねそういう回転寿司屋さんって一皿100円とかやってるじゃない、
うんうん、
でなんとかそれに収めようとしてるからちょっと質が落ちてるっていうところはあるんじゃないのかなとは思う。
まあね、
うん、
あんなにでも質を落とせるもんかなってね、
うん、
どんなもん買い付けてきてんだよみたいなね。
あ、ちょっともう一回別の日に、うん、行ってみてどうか判断してみたらどうかな。
まあそうかな、まあちょろちょろ行ってるんですけどね。
回転寿司ってそうその日によってすごい美味しかったり、うん、いまいちだなっていう評価が変わると思うんだよね。
そう？
うん、
うん、まあ季節によっても変わるかな、分かんないけど、
うん、
回転寿司な、でも回転寿司がこんなにまずかったかなとっていうぐらいちょっとショックだったんですよね僕。
うん、うん、うん、私はだんだんコンビニのおにぎりがこうどんどんどんどんちっちゃくなっていくのがショックです。
あ、そう、
うん、
コンビニのおにぎりって小さくなって
る
の？
だんだん小さくなってる。
あ、そう、
ほんと、で値段もちょっとずつ上がってる、
うん、あの値段は上がってるよね、
うん、
あの190円とかあるもんね今ね。
あるある、
うん、昔100円とかだったよな、
うん、もうだってスーパーに行くたんびにああこれ値上がってる、うん、ああこれ値上がってるっていうのばっかりだよ。
まあそりゃそうやな、
うん、
味はどうですか。味は
味ね、味はまあ、うん、なんかそのチェーン店系は、
うん、
のきなみちょっとその頑張って価格据え置きを維持しようと踏ん張っているために、うん、ちょっとずつ落ちている気はする、
うん、やっぱそうか、
うん、
コンビニ飯あんま食べないな。でもなんかあの味云々よりもなんかあのなんかクリームだけのサンドイッチとかさ、
うん、
生クリームだけを挟んだサンドイッチとか、
うん、
あとはうなぎのタレだけのご飯とか、
うん、
あとはなんだっけソーセージ弁当とかってソーセージだけが乗っかってるやつとか、
はいはい、100円ローソンのやつですね。
そう、なんかやけくそなメニュー増えたような気がしない？
だからなんかすごく二極化してんのよ、
うん、そういうことかな。
チープなお安いものと、
うん、
あとはスイーツとかもそう、だいたい100円ぐらいだったものがもう200円が当たり前になってて、
うんうん、
でコンビニスイーツ300円400円が当たり前になってきちゃった。
うん、二極化、確か二極化ですね。
うん、
うん、おかしなことになってるなと思ってさ。
ね、お値段相応なら、
うんうん、
人は納得すると思うのよ。例えばソーセージ弁当がね100円、うん、これが100円で買えるならいいやってなるじゃん。
まあまあね、
うん、
とりあえず食えれば OK みたいな、
うん、
うん、
逆がね、まあうん、1000円出してもこの味なのみたいなのが、
うんうん、
ショックじゃない。
外食の方がそれ多くない？最近
あ、ね、
店頭で買えるものに関しては、うん、1000円出すと結構美味しいもの食べられるよ。
うん、
うん、
そうだね、外食そのお店で提供されたものを食べる時の方がそれにぶち当たることは確かに多いね。
多いよね、絶対そうだよね。
うん、
そうで外食で1000円は今あれなんだよな、どっちかって安い方なんだよな。
あ、
大丸行ったんですよ、東京駅の、
うん、
でまあそれもお惣菜なんだけどさ、
うん、
お弁当でもさ、
うん、
1000円を切る弁当がほとんどなくて、
うん、
まあ、1000円の弁当で安いじゃんと思って、
うん、
いやいや、でも冷静に落ちて考えたら1000円の弁当高いんですよ。よく考えたら。
まあね。
うん。いや、すげえなと思って、東京ってやっぱ金があったらいい、いい、金があったら楽しめるとこだわと思ったよ。貧乏には向かねえなと思った。
まあ、選択肢は無限にあるというか。
本当だよね。
いろんなものが集まってるから、本当に地方行かなくても、地方のメーカーが買えたりだとか、いろいろあるんだけど、
うん、
うん、そう、でもやっぱり食材のそのものの美味しさを提供しているのは地方ですよ。
あ、まあね、
うん、
でもそのだからそのさ新鮮な食材も加熱には手に入るの、東京じゃ、東京だったら。
まあでも輸送してるその時間が経ってるからね、
うん、まあでも結構こうスピーディーに運んでるで、あれ俺びっくりしたもん、まあ、
最近の技術はすごいらしいからね、
うん、
うん、
うん。でも高いのよ、お高いのよ、
うん、
現地行って同じ質のもの食べようと思ったら10倍ですよ、東京だったら、
うん、
うん。いやでもね食える、10倍出せば、
うん、
うん、と思った、大丸行って思った。うん、
都会に出てきて世の中は金だと学んだわけですね。
そうですね、都会はすげえなと思いましたね。ね、いやまあね、本当にそう思った。そう、まあ食ですよね。
うーん、
まあ、だから外食の質が落ちたっていう気がすごいしたな。
うん、
相対的にそのお家でその持ち帰り食材の質が高くなったような気がしたな。
そうだね。結局その外食がね、うん、お客の入りが減っちゃったから。テイクアウトの方に力を入れたっていうのももちろんあるでしょうし。
そうだね、
うん、
うん、
円安だの戦争の影響だのさ、
うんうんうん、
物価高だのそれがかぶさってきて、
うん、
うん、その材料費が高騰してみたいのがあるんだろうね。
物価高になっちゃったからね、 いやまあじゃあ味とか質とかとかよりもやっぱ値段の値上げの方が厳しいと、いうことですね。
まあ味変わんなくても値段だけが上がってたり、あと小さくなってたりっていう人の方が気になるね。
まあでもそういうもんか。
うん、
うん、なるほどね。まあ地方に住んでるか都会に住んでるかによってもちょっと変わってくるんだろうけどね、それはね。
うん、
その食生活だけじゃなくて、
うん、
その地方に住んでる人は食はそうでもないけど、
うん、
あの燃料が上がったりとかね、ガソリンが上がって困ってるとかね、
うん、
そういうこともあるだろうし、
うん、
それこそあの電気ストーブじゃない人はあの灯油のストーブ使ってる人は灯油が高い高い言ってるしな。
ね、うん、
うん、そうそう。なんでやっぱり食よりもやっぱその値上げか、
うん、
食の質よりも値上げの方が厳しいって感じかな。
うん、
あーなるほどね。まあこれもね今後どうなっていくか分かりませんけど、
うん、
まあ見ていきましょう。
はい、
あーそんな感じですかね。
うん、
うん、ではね、最近の食生活についてということでお伝えいたしました。
はい、
はい、じゃあリスマに告知。
はいはい、
はい、今月は、
透明なゆりかごでございます。
そうですね、透明なゆりかごですね。
うん、
透明なゆりかごか。 NHK でね2018年に放送されたドラマ。
うん、
原作はねなんかちびまる子ちゃんみたいな感じの絵柄の漫画ですよね。
うん、
うん、どうすかどうすか、見てる？
まだ見てない。
あ、まだ見てないのか。
うん、
まずこれ男子、
うん、
男性は絶対見た方がいいドラマかもしれない。
へ
え。うん、
それはなんでなんで、
その産婦人科を舞台にしたドラマなんだけど、
うん、
舞台が産婦人科で、
うん、
妊婦さんたち、
うん、
子供が生まれるあるいは生まれない妊婦さんたちのドラマなんですよ。
うん、
とあと看護師見習いの女の子が主人公なんだけど、
うん、
生まれてくる命、生まれてこなかった命、
うん、
お母さんって大変なんだねっていう感じのドラマですね。
うん、
で主人公が、まあ、看護師、看護学校に通ってる看護師見習いの女の子が産婦人科でアルバイトしてるっていうシチュエーションなんですけどね。
うんうんうん、
で産婦人科の先生が瀬戸康史さんなんですよ。
うん、
いつ牙とか飛んできて俺変身するのかと思ってね。もう仮面ライダー牙に変身するんじゃないかと思ってヒヤヒヤしながらずっと見てるんですけど。
NHK でしょ。
そうそうそうそう。もうね。
うん、
キバットが飛んでくるんじゃないかと思って、
うん、
いやまあそんな感じのドラマでね全10話かなんかあるんだけど、
うん、
あのね基本的に全部バッドエンドなんですよ。
きつ
えこんなバッドエンドなのと思って、
うん、
俺は結構精神をやられた。
見たくないな。
なんでやなんで。俺はもう途中でこれ耐えられへんと思いながら見てました。
やっとそれ。毎日毎日へこまなきゃいけないの？
まあそんな感じっすね。僕は立ち直るのに結構時間かかりました。
やだ。
うん。なのでこれは早めに時間をかけて見た方がいいと思います。
うん。
もう時間に追われてこれ連続で見ちゃうと、もう本当にね耐えられなくなると思うんで。
そういう作品をなぜ選ぶ？
いやいやいやいや、めっちゃ評判が良かったんでね。
うん、
すごい評判が良かったんでぜひと思って見たんですよ。
うん、
いやまあでもよくできてるドラマではあるけれど、
うん
うん、でも作りが結構稚拙な部分もあるんだけど、
あそう、
うん、これはないやろってとこも結構あるんだけど、
うん
うん、でもそのもう取り扱ってるテーマがテーマだけに、
うん、
うん、透明なゆりかごっていうタイトルから、
うん、
なんとなく中身を想像して気がつくべきだった。まあ、透明なってことはつまりは生まれてこなかった子供たちの話よね。
いやーそういうことか。
うん、
まあ重いね。
重いね。
うん、
いやでもね、うん、これは男子は見とくべきよ。
うん、そうね、
世の女性たちがどんなに苦労してるかどんな大変かということがねよくわかります。
うん、
なのでね、
うん、
仮面ライダー牙のファンは絶対見とくべきだと思いますね。
うん、牙のファンの男子は
男子はぜひ見とくべきですね。うん、いつ変身するんや思ってね。うん、 まあ、ここで牙と出てきたら絶対和むんやけどな思いながらね。
うん、なんか変身したらこうあのバッドエンドにならずに終わるんじゃない
そうそうそうそうそうそう、もうこれだからもうだから頼むから変身してくれって思いながらさそうそうそうそう、もう辛すぎんねん、もうここで変身してくれよと思いながら、あとはもうドッキリでしたみたいな看板出してくれよみたいなさ、
はあ、ね、最後にこう夢落ちでしたとか
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ほんとそうなんですよ。ドラマ自体は普通に本当に面白いので、
うん、
全部バッドエンドやけどな、
うん、
ハッピーエンド一個もないけど、
うん
うん、でも本当に面白いのでぜひ見てください、
はい、
ただ立ち直るのは大変だと思います。
どうなんだろうね、男性の方がショックなのかもしんないね、そういうの。
あれは誰が見てもショックやと思うで
、うん、
あれは普通にショック。今月は透明なゆりかごやりますので、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、以上リスマに告知でした。はい、じゃあエンディングです。
はーい、
はい、エンディングですね。来週は異名二つな通りな、
うん、
について、考えてみましょう。
はーい、
異名とか二つなとか持ってる？赤い彗星とかさ。
ではないけど、
連邦の白い悪魔とか連邦の黒い悪魔とか。
全部ガンダムや。
連邦の黒い悪魔はあれシャントット博士ですよ。
え、そうだっけ。
そう、連邦の白い悪魔はガンダムで、
うん、
連邦の黒い悪魔はシャントット博士よ。
そっか。
そう、ウィンダス連邦の黒い悪魔やからな。
なるほど。
そうそうそうそうそうそうそう。
連邦といってもそっちの連邦なんだ。
そっちの連邦ですよって言います。ウィンダス連邦ですからね。
うん。
あの連邦の黒い悪魔はガンダムのパロディやね。
うん。
そうそうそう。とかね。
うん。
二つなとか通りなとかって言ってもあれよ。人でなしとか六でなしとかそういうのとちゃうで言うとくけど。分かってる？
なんでそんな変なのしか例として出さないの？
いやいやいやいやね、そう、人出なしとかそういうの違うからね、よく言われるか知らんけど、
ね、あなたがよく言われてるんじゃないですか
いやいや、まあね、そうそうそう、イタリアの多年はね、イタリアの多年はロッキーバルボアですよ。
へえ。
とかね、そういう二つの異名をね、
うん、
いろいろ考えてみようかなと。
はい、
あのまあ私とかね、いのちさんとかね、
うん、
あとはラジオ成田の異名もね、ちょっと考えてみようかなと。
うん、余計なお世話だって言われそうだけど
まあね、てかね、ちょっといろいろ考えてみたいなと思っております。
はい、
はい、では加藤光と命のリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
またプラン B のホームページでは本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています。配信版は放送内の時間に収まらなかったり、様々な理由でカットされた部分等を聞くことができる、一粒で二度おいしい内容となります。ただし音楽等楽曲は流れませんのでご注意ください。
またラジオ成田にて毎週火曜日の13時台から再放送ありますので、再放送を聞ける方は聞いてみてください。またですね、4月から、
うん、
4月からは、毎週月曜日の24時から再放送時間変わりますんで、この辺もご注意お願いします。
はい、
そして番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。
うん、
番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい、お願いします。
お願いします。
この番組はナレーション、イベント司会等のお仕事を受けたまわります。プラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。